今回神様が皆さんと一緒にここでリトリートをするようにと導いてくださり本当に感謝しています。神様にもちろん感謝していますし、このような機会をくださって、また私のようなものを受け入れてくださった教会の皆さんに本当に心から感謝しています。私はイタリアのミラノで2003年から宣教と牧会の働きをしています。またミラノを中心としてヨーロッパの各国を回っていますが、毎月オランダとバルセロナの教会も牧会しています。ヨーロッパはですね、本当にちょっと行くと言葉も言語も変わってしまうんですね。私の妻はミラノからもう車で1時間走るとスイスに入ってしまうんですけれども、午前中はスイスの教会でオルガンを弾き、午後はミラノに戻ってきて奏楽をしていたりもしているんです。で、日本人はヨーロッパ全体に、これモスクワの方まで含めますけれども、ユーラシア大陸で20万人の人が散らばっているんですね。で、さまざまな場所を訪ねて歩くと、そこにいる方たちは気づかないんですが、あ、この方はいかにもドイツ生活が長い日本の方だなとか、この方はいかにもスペイン風の日本人だなとか、私たちは必ずその住んでいる国の文化を空気のように吸って、こう自覚もなく、どこがそうなんですかって言われてもわからないほど自然に影響を受けているものだなと思います。もちろん生まれた国、母語日本語で育ったものであれば、単に言葉を受け入れたものだけでなく、日本の文化も知らないうちに当然のこととして受け入れています。今日から始まるこの修行会で、私はテーマとして神の国マインドで生きるというテーマをいただきました、神様から。なぜならばイエス・キリストご自身が最も多く話されたテーマが、皆さんが生きている国、その文化ってことを、その影響を十分した上で、私たちが持っている価値観とは全く違うけれども、本当はあなたたちが属している神の国の文化とは何かということを聖書全体を通して語られていたからです。ですから今日私もですね、ご一緒にもう一度イエス様が中心的に話されていた神の国ということの、特に価値観について、ご一緒に皆さんと一緒に耳を澄ましたいと願っています。今日は夕食の後ですから、眠くなるお時間だと思いますので、そういう場合無理をせず目を閉じてゆっくりとしていただければ、私もその方を強く印象に残る方というふうに私の人生を変えた事件があります。それは神様との出会いです。神様を私が知った時に、聖書が伝える本当の神様を知った時に、私の人生は変えられました。それから私は今日に至るまで最も願い、たった一つのことを求めています。それは神様のことをもっと知りたい、このことだけです。この神様の存在を知ることが私たちにはできるんです。今日こうして私たち素晴らしい自然環境の中にリトリートとして、神様の前に共に静まるために集まりました。私が願っているのは、そこで皆さんと一緒に神様の存在を実感することです。神様の存在を感じるだけでなく、神様ご自身を一緒に体験したいと願っています。頭で理解するだけでなく、心で感じることができるんです。聖書の中で最も素晴らしいニュースは神様ご自身です。 ここに集まっておられる皆様と今日一緒に神様をさらに知り、そして体験したいと願っています。今日この夜この場所で神様はここにおられる人がクリスチャンであるのか、あるいはまだそうでないのかということはあまり気にしておられないと思います。誰であれ全ての人に受け取ってほしいメッセージを持っておられるのです。突然ですが、本当に突然の質問なんですが、皆さんは人間の値段を知っていますか？日本人が大好きな魚の一つにマグロがありますよね。2015年の日本の築地市場の初競りで222キロの青森県で獲れた大きなマグロが1億5000万という値段で落札されたというニュースを私日本に帰った時に見たんですね。寿司三昧というところの寿司屋さんの社長が落札したんですよね。だから1キロの値段が70万円ぐらい。あ、マグロってそういう値段なんだと思った時に、人間の値段っていくらなんだろうと思ったことがあったんですね。そのことをネットで調べると真剣に研究している人がいました。アメリカの研究者でしたけど、マテリアルとしての私たちっていうレポートが出ていたんですね。これによると私たちの人間の体からはリンという素材が取れて、マッチが2200本ぐらい作れるんだそうです。で、私たち人によって個人差があるんですけど、脂肪分で石鹸が7本ぐらい作れる。炭素というものを取れまして、鉛筆の芯が9000本ぐらい作れるんです。で、鉄分で釘を2つ作れるんです。で、そこから見積もって私たちの値段は700円だそうです。それは本当に腑に落ちないですよね。私たちは実は4年前にオランダに向かう途中に渋滞の最後尾にいた時に前を見てなかった車に衝突されて、病院に運び込まれたことがあったんですよね。で、そこはスイスだったので、スイスの法律でその後事故処理がなされたんですけれども、スイスの保険会社は私たちにとても安い値段をつけたんです。それはレイバーレートというか、非常に安いお金しか教会からもらっていない人間が3週間入院した場合っていう査定をしたんですよね。で、私たちが弁護士や医者だったら全然違う保証額だったんだそうです。またアジア人ってことも査定されたり、何人かってことも査定された時に、その時にも何かありきれない思いを持ったことを覚えています。今私たちは大量生産のもので溢れている世界を生きています。今日ここに来るのにもお財布を持たないで来られた方はあまりないんじゃないかなというふうに思います。どこかで何かを買うだろうと思います。実際に毎日何かを買っていたりします。たくさんのものに囲まれています。家の中を見ても物が溢れ返っています。そういう中で私たちは生きているんです。そうすると実は物は私たちに知らないうちに影響を与えるようになります。その一番大きなことの一つが価値についての問題です。物というのはどういうふうにして値段が決まるのかということを考えてみたいと思います。私は旅が多いので、最近メッセージの時には iPad という、 デバイスを使っています。またもう iPhone もいつも手に持っていて、妻の顔を見るよりもこちらの画面の方の顔を数多く大事になっていたりもします。 で安くないものだなというふうにいつも思っています。こういうものの価値はお金で計算するんですよね。新しい iPhone が出ると1000ドル超えるのかなとか考えたりするんです。この値段というのは最終的には使うものがユーザーが決めるのだそうです。 Apple コンピューターの研究者がどれだけ情熱を注いでこの世に送り出す iPhone は皆さんに1万ドルぐらいでいて大事に使ってほしいと考えても、まあ、それでは売れないんですね。ユーザーがちょうどこのものにはこれぐらいの値段がふさわしいなという感覚とあったときに売れるのだそうです。そういうものに満ち溢れた社会の中で私たちは毎日毎日そういう価値観で判断して生きています。そうするといつの間にか私たちの社会は人間に対しても同じ判断を行うようになっているのではないでしょうか。ですから人を見たときにあの人はどういうプロフィールを持っていて今日私たちにどういう満足を与えてくれるだろうか、どういうふうに役に立ってくれるんだろうか、どういう実績を上げている人なんだろうか、どういう価値バリューを持っている人なんだろうかと見るわけです。逆に話を聞いてみたら非常につまらない話をする人だったという評価をすることもあります。するといつの間にか社会では生まれつきのハンディキャップを抱えている人や病気の人、年を取っていろいろなことが自由に動かなくなったそういう人たちが社会の隅に追いやられてしまうということがあります。社会はその人が役に立つ間尊重しますが役に立たなくなればある意味では捨ててしまいます。私たちもそういうことを受け入れてきているんですね。このような価値観が蔓延していて私たちもそのことには慣れていっているんです。言い換えれば私たちは知らない間に時代の嘘の影響を受けています。自分が何か一生懸命仕事ができている間は満足しているけれども自分がいろんなことをできなくなると人から見向きもされなくなります。私は昨年2月にですね実はちょっと病気で休職をしたんですね。2ヶ月間急遽お医者さんの判断でヨーロッパに戻らないで日本に帰国している時のちょっと診断結果で要検査なものなので仕事を休んでくださいと言われてヨーロッパの各地の教会で予定されていたクリスマス会とかも、まあ、それぞれそこの教会のスタッフや伝道師たちに任せて初めて牧師としてクリスマスシーズンにお休みをいただいたんです。私にとっては毎日それでも入院してるわけではなくて検査が必要だったの他の日は大丈夫でしたのでなんか近所の森の中をウォーキングしたりして神様と会話してとても良い時間だったんですね。彼はワークホリックだから耐えられないんじゃないだろうか2ヶ月休むととか言われたりしたんですけどそんなことはなくてとても良い時間だったんです。そしてこう各教会からも皆さんとっても良い働きをされて素晴らしいクリスマス会になったっていうことを聞いてとっても嬉しく思いました。ある方が本当に喜びを伝えるために先生がいなくても大丈夫なんだって分かりましたと言われた時に少し複雑な気持ちになりました。でも本質は私別に牧師だから宣教師だから神様に愛されているのだというふうにも思っていません。私はただ私として愛されているという実感を持っています。さて少し前振りが長くなりました。 でも今日これからもう一度御言葉に戻るんですが、もう一つ今日この御言葉をどうしても皆さんと一緒に開きたいと思った、私にとってそれは昨年ぐらいからずっと宿題になっていたことがあったんですけれども、もう一つ昨年ちょうど日本に帰ってきた時に日本で起きたある事件のことがずっと引っかかっていたんですね。それは昨年7月26日に、神奈川県の相模原の津久井やまゆり園という知的障害者の福祉施設に元職員の26歳の男性が忍び込んで刃物で19人の人を刺殺して26人に重軽傷を負わせた、そういう大量殺人事件がありました。これは相模原障害者施設殺傷事件と呼ばれて、戦後最悪の大量殺人事件と呼ばれています。ですから皆さんもそのニュースを覚えているのではないでしょうか。その重度障害者施設で働いていた26歳の上松ひじり容疑者という人は、これは朝日新聞の7月27日の記事に出ていたんですけど、殺傷事件を起こす半年前にこの施設で勤務中に笑みを浮かべながら同僚にこう話しかけたと記事になっています。障害者なんて死んだ方が良くないですか、彼はそう言ったというですね。その同僚の方はこの時何と答えられたのだろうかと記事を読みながら思いました。きっと驚愕し戦慄が走ったことでしょう。もし自分がこの時に問いかけられた当事者だったとしたら、何と答えることができたのでしょうか。そのことが宿題になっていて、私はある関係者としてその事件のことを少し調べたりしました。おそらく牧師としては彼にそう言われたら、なんてことを言うんだ君は、全ての命には地球より重い価値があるのだ、そういうふうに答えたでしょう。これはおそらく模範回答ですし、また私の 100% の真意です。でもおそらく彼はそういう答えは聞き飽きていたかもしれないんです。遺族の方のプライベートを守られていますけれども、この方は聖、聖書の聖という名前が付けられていて、クリスチャンホームで座ったそうです。ですから教会でも愛の話は聞いたことがあるのではないかなと。でも彼は長らく意思の疎通もできずと私たちが勝手に思っているだけなんですけど、自力で食事や排泄すらできない人々の世話をしたとき、そう言ったというんですよね。先ほど時代の嘘と言いましたけれども、彼と同じように私たちも時代の嘘を何か受けているのではないのか、そのことがずっと心に重い宿題にあったときに、先ほど読んでいただいた御言葉が私に与えられました。イエス様は私たち人間の価値をどう見ておられるのでしょうか。そのことについて語っている非常に代表的な聖書の箇所がルカの福音書の15章8節から10節なんです。読まれてお気づきになったと思いますけど、イエスはこの御言葉で人間をお金に例えました。そして神様をお金を持っている女の人に例えました。この例え話はとてもユニークです。ルカの16章14節を見ると、これらの例え話を聞いた金の好きなパリサイ人たちが一部指示を聞いてイエスを嘲笑っていたと書かれています。でもイエスはこの一連の例え話でお金が好きでというか、お金にとらわれずには生きていけない人々に対して、切実なお金の問題を抱えている人々に対して お金で例え話をされたんです。さてそれ以前の例え話ではイエスという方は人間のことを羊に例えたことがありました。その他にもブドウの枝に例えたこともあります。他にもあるんですが、いずれにしてもイエスが人間を何かに例えるときには必ず命のあるものを取り上げました。当たり前ですよね。人間は生きている命があるものだからです。ところが一回だけ命のないものに私たちを例えたことがあるんです。それが今日の御言葉なんです。イエスはなぜ人間お金のような命のないものに例えられたんでしょうか。それはイエスがここで特別に人間の価値について教えようとされたからです。そして先ほど私たちがお互いの価値を測るときに物と同じように考えてしまう、そういう性質を持っている、そういう私たちのことをご存知の上で、その価値観とは全く違う価値観が神の国にあることをお話しされたんです。先ほど物は人間にとってどれだけ役に立つのか、これに対してこれぐらいを払おうということで価値が決まると言いましたけれども、お金だけは違うんですよね。あるかな、ここに20ドル札があるんですけれども、まあ、大体こういつもお金を出すとこう下向いてる人もおってよく見てくださるんですけれども、20ドル札も100ドル札も1ドル札も印刷のコストは同じで8セントだそうです。紙と印刷のコストは1枚8セントで同じ値段でできるんだそうです。だけれどもアメリカ合衆国の造幣局がこれをすり、そして政府がこれが1万円だと言ったらそれが1万円、それが100ドルだと言ったら100ドル、これが20ドルだと言ったら20ドルだと決まるのだそうです。そして、まあ、この20ドルはイタリアに持って行っても日本に持って行ってもちゃんと何かに交換してくれる20ドルの価値が、決してなんだこれ紙とインクじゃないか8セントぐらいだろって言われたりしないんですよね。発行した人が20ドルだと決めたら世界中で20ドルです。こういうふうにお金の価値の決まり方は物の価値の決まり方と全く異なっています。これはイエス様が人間をお金に例えた理由の一つでもあると。人間の価値とお金の価値とどう関係があるかということをもっと理解していただくために一つの聖書箇所をお読みします。聞いていただくだけで結構です。創世記1章27節にこういう言葉があります。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造された。これ私の新改訳聖書にそう書かれてるんですけど、神様が人間を創造されたときに神の形に人間を創造された、形と訳されたんですけど、本当は肖像という言葉が使われています。ポートレートです、ね、神のポートレートに人間を作ったと書かれているんです。これが直訳なんです。これはこの肖像というのはお札に刷られるポートレート、不思議なんですけれども、お金には大体どこの国でも誰かのポートレートが刷られるんです。20ドル札はアメリカの7代目の大統領のポートレートだそうですね。貴族社会ではなく民衆の代表として初めて就任した大統領のポートレートを20ドル札にしたんだそうです。そしてその肖像があることによって肖像ごとにお金の価値が決まるわけです。価値がその肖像に込められているんですよね。ちょうどそれと同じように私たち人間に神様のポートレートが一人一人に刻まれていて、価値はすでに込められている、もう決まっているのだというのです。この場合 神の形とか神の肖像というのは一体何のことかというと、まあ、別にどっかがよく見たらそういう絵がプリントされているというわけではありません。神様の人格という点ですね。神様のご性質ですよね。神様の心ですよね。神様の創造的な能力、クリエイティビティや知恵や、そして何よりも神の愛が今ここにおられる私たち一人一人に例外なく、年齢や性別にかかわらず全員に神のポートレートが価値として刻まれているのだと書かれているんです。全ての人間をそれほど神様に見せられて素晴らしいものをいただいています。イザヤ書の43章4節においては有名な神様がヤコブにされた告白の言葉がありますよね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。あなたを作られた神様があなたの価値を決めました。だから人の役に立っているかということではなく、私たち一人一人はクリエイター、その芸術家に作られた、すでに価値を込められた一点もののマスターピースの作品です。これが聖書の持っているメッセージです。神様の方から私たちに今日も今どこにいるのかと呼びかけられています。このような神様のご性質は聖書全体を通して見ることができます。イエス・キリストはこう言われました。あなたが私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのです。だから今日私はこのニュージャージーの集会にリトリゼントがとっても楽しみでした。神様が選ばれた一人一人名前を呼んで集められたその共同体にこの期間加えていただけるのかなと思っていました。神様の方から私たちに働きかけ、私たちに歩み寄ってくださるんです。またそうでなければ、実は私たちの方から神様に近寄ることはできなかったんです。この神様、自分の神様だ、マイゴッド、私の神様だと願った人は少ないのだと聖書に書かれていますよね。多くの人は、まあ、日本に帰ると特にそう思うんですけれども、友人たちと話していても神様を自分の人生とは関係がないと思っている人たち、友人たちが多いことにまだまだ胸が痛みます。でも神様はそのような無関心な私たち、鈍感な私たち、かたくなな心を持っている私たちに常に働きかけておられる。私たちは神様に似せて作られました。さて今日の聖書を見ますと、銀貨を10枚持っている女の人が10枚持っているんですよね。その1枚をなくしたという例え話でした。人間はお金のより素晴らしい価値がありますよという話はこの物語のほんの入り口です。本題に入ります。お金をなくしたとはどういうことなんでしょうか。つまりこの例え話では銀貨が女の人の手から離れてしまったらどうなるかということです。せっかく、まあ、これ私大事なのよく説教中にこう令和で話してて終わったらあれないとかいうことがあって真剣に探したりするんですけれども、せっかく価値を持っていても発揮できなくなるということです。皆さんが今お金をお財布の中に、あるいは手に持っていたとするならば、お店に行ってお買い物をしたり、また人々にお礼をしたりチップを渡したり、必要な使い方ができます。でも私が、ね、説教に夢中でこのお金をどこかにひらひらとなくしてしまって、この大自然の中に消えていってしまったらどうでしょうか。その20ドル札のことを思い浮かべてみてください。ここからちょっと出ていって 風に乗ってあるいは川に浮いていったこの20ドル札のことをイメージしてみてください。20ドル札の価値はちっとも変わらないんですけれども、もう価値を発揮することはないのです。それが銀貨が失われたということの意味なんです。それが何を語っているのでしょうか。この例え話において女の人とは神様のことです。そして失われた銀貨、ロストコインとは私たちのことです。私たちが神様の手から落ちてしまっているならば、すなわち神様から離れて生きているならば、本来どんなに素晴らしい価値を持っていても、その本来の価値が分からず、それを発揮できないまま埋もれて、一生を終えるということになる。今日の聖書の最後の十節のところには、一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがあると罪人という言葉が出てくるんです。罪人というのはそういうことです。失われた銀貨のように神様から離れている人のことを聖書は日本語では罪人と訳したんですよね。でもイタリア語の聖書あるいは原語で見るとちょっとニュアンスが違うんです。今は48歳なんですけど、33歳から宣教師になったんですけど、よくビジネスマンとかね、はるかに60代とか大人生の大先輩なんかに、人間って罪人なんですよねとか言うと、お前のような若造にそんなこと言われたくないわってよく叱られましたけど、聖書が言ってる罪人ってことがちょっと吟味したいと思う。一言イタリア語講座、今日一言だけ。イタリア語では罪のことをペッカートって言います。罪のことペッカートっていう、ちょっと面白い響きのイタリア語なんですけど、実は価値が発揮できずにもったいない時にもペッカートって言います。どういうシチュエーションで使うかというと、明日私の誕生日なの、あなたのことをご招待したいわって言った時に、まず明日もうアポイントが入っていてって言うと、まあペッカートってイタリア人も言うんですね。こんな本当にあなたのことを思ったインビテーションで、あなたのためにいろんなものを備えたのに、あなたはノーっていうのね、残念だわっていう時にペッカートって言うんですね。これ日本語ではもったいないって Y 時点では訳されるんですけど、罪っていうことと同じ単語なんです、イタリア語の聖書。価値が発揮できずもったいない時にもペッカートって言います。なんか素敵な一眼レフを買った、一眼レフのデジタルカメラを買ったんだけど使い方が分からなくてずっとほっといてんだよねって言うと、まあペッカートって言ったり、全然あなたの手の中で価値が発揮されてないじゃないのって時にも、ペッカートっていうのはもったいないことねとも訳せるし、罪なことよねとも訳せるんです。私たち一人一人がみんな神様から離れた罪人ですよということは、ものすごい価値がありながらその本来の価値を未だに発揮していないじゃないの、もったいない人生をあなたは生きているんですよとイエス様は言った時に、イタリア語の聖書では私たちはペッカートだって言ったんです。日本語の聖書では罪人であるって訳したんですけど、ちょっとニュアンス違うのかな。ですから人間は、そっか、自分は価値があったけれども神様から離れたら価値がないのか、じゃあどうしたって無駄だなと諦めて生きることはできないんですよね。私たちは価値観を、自分には価値があるのだっていう実感がなければ生きていけないように作られているからです。ですから人は自分に価値があると思えなければ生きていけないので、最初にお話ししましたように、お前はダメだと言われていたり、この社会にいても誰も尊敬してくれないし役に立たないよと自分で自分に言うようになったら、生きていくことが辛くなるようになっています。ですので私たちは何とか自分は価値ある人間だと思えるように頑張るわけです。努力をします。小さい時から一生懸命勉強したり、人 人よりも運動ができるようになったりしようとする頑張る時の一つの動機です。他の人にも上に登って価値ある人間だと認められたい、また自分でもそう確認したい、だから頑張るのです。残念ながら多くの人が一生涯人から認められたいという動機で頑張ることがあります。なぜかというと本当の価値がどこから来てどれほどのものか知らないからです。わからないから。また人間の社会は実際に私たちをプロフィールや履歴書だけで判断するので、みんな一生懸命自分に価値を、付加価値を増やそうとして頑張るんです。これは私たちの国のカルチャーです。ほとんどの人が小さい時からずっとそう生きてきましたから、私たちはもうそれが当たり前だと思い込んでいるんです。これが私たちが生きている嘘の価値観です。さて聖書をもう一度見ます。銀貨を一枚なくした時に女の人はどうすると書かれていたでしょうか。こう書かれています。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を入って見つけるまで念入りに探さないでしょうか。たった1枚の銀貨じゃないかと思うかもしれませんが、そういう話ではないんです。これは銀貨の方からは人間のところに戻ってくる手段がないということです。そうでしょう。銀貨がもう一回人間の手に入るためには人間の方が探すしかないんです。イエスは私たちを命のあるもの、例えば羊と叩いた時にも、当時はヘブライの人たちは牧羊をみんな体験した人が多かったんですけど、羊には他の動物と異なって帰巣本能がなかったんですね。自分で勝手に動きたいんだけれども、自分から胸に入ると戻ってくる本能を持っていなかったので、羊飼いが探し出さなければならなかった。最も顕著な例が手からこぼれ落ちた銀貨が自分の方から主人のところに戻ってくる手段を持っていないということです。銀貨がもう一回人間の手に入るため、これを神様と私たちの関係に置き換えてみてください。私たちが神様のもとに帰りたい、そして神様が私を作ってくださった本当の価値を知りたいと思っても、私たちは自分の方からはそれができないのだと聖書は言うんです。方法はただ一つ、神様の方から私たちのところに来て念入りに探して見つけてくださる以外にないという。そして聖書に書いてあるのは、実にイエス・キリストがそのように私たちのところに来てくださったということです。私たち罪人の一人に生まれて、そして神様のことを語り、それを誰も理解せずにむしろ迫害を受けて十字架につけられて殺されてしまいました。しかしその十字架の死を通して、私はあなたの代わりに死ぬなら、あなた方は神様のところに帰ってきなさい、神様はあなた方を愛していますということを伝えてくださった。それがイエス・キリストです。そのイエス・キリストが来なかったならば、私たちは失われた銀貨と同じなんです。イエス・キリストが来られて手を出して、さあ神様のところに帰っていらっしゃいと、私たち一人一人を拾ってくださったんです。もちろんイエス・キリストが十字架にかかり復活して天に帰った後は教会にその働きを受け継ぎなさいと任せられました。だから地域に置かれている教会は、神様がニューヨークやニュージャージーに来た日本語を使う人たちが外国に来てまでも神様が探し出せるようにと、私たちを教会として召してくださったんですよね。私たちは教会を通してイエス様を知ることができたはずです。私はこの十字架のことは13歳の時に初めて知らされました。私にとっての十字架の事実を少し簡単にお話しします。私は やっぱり夏に行われた教会のキャンプに誘われて初めて十字架の話を聞いたんです。私の父は油絵の画家でした。もう亡くなってますけれども、私の母は革細工の工芸職人でした。両親は私を愛して育ててくれました。しかし私の育った家庭にはいつも少し特殊な問題があったんですよね。それは私が幼い頃から父には、まあ、家庭の外に母親以外に、まあ、他の女の人がいたんですよね。そのことで我が家では争いが絶えなかったんです。うちの両親たちは本当にこれは教育上良くないなと思うんですけど、そういう争いを本当にむき出しで幼い頃から私の前でよく見せていました。私の父は母親にも私たち子供たちにもこうよく言っていました。男というのは何人でも愛せるのだ。でもそれは偽りの言葉ですよね。なぜならば母はいつもその愛のことで悩み、傷つき、くたびれ果てているのを見て私は育ったからです。そういう母を支えて生きていくのだと私は小学生の頃に考えていました。でも母親は私に辛く当たるようになったんですよね。それは私は絵を描くことが本当に好きな少年だったんですけど、絵を描くとその画風とか色使いは父親にそっくりだったんです。ある時私が描いた全ての絵を私の目の前で母は破り捨てたことがありました。その時以来私は十字架に出会うまで二度と絵を描かなくなりました。私はそういう、こう経験をしていく中で本当にもう誰のことも信じないのだというふうに小学校の高学年ぐらいから心に刻むようになりました。中学生になった時にはすっかり荒れ果てた少年でとってもニヒルな性格になっていました。学校の先生や大人たちのことも大嫌いでした。誰も信じないことに決めたからです。そういう時に初めて夏の楽しいキャンプがあるよと教会に誘われてきたんです。冷やかすような気持ちで行ったんですよね。まず最初に賛美歌を歌うってことが非常にバカバカしく見えました。その後に短く牧師のメッセージがありました。年配のおじいさんの方で足の悪い方でしたが、その方は講談に立つと中学生向けに短くこう語ったんですよね。その牧師は聖書に記録された十字架の事実を話したんです。短いメッセージでしたけど、彼は聖書からこう語りました。キリストは十字架によってあなたの罪の身代わりとなって死なれました。あなたが受けるべき罪の刑罰の身代わりとして死なれたんです。イエスキリストは十字架に書かれたあの死は身代わりの死です。そのことを目を閉じて考えてみてください。私はその時目を閉じました。一つのイメージを見ました。本当にこういう光景なんですけど、私が自分の周りにいる、自分が関係している全ての人々の姿が見えました。その人たちを責め立てているんです。自分からよく削った鉛筆の先のような木の枝が出ていて、自分の周りの人たちを突き刺しているんですよね。そして一人一人に罪状をつけているんです。あなたはここが悪い、ここが嘘つきだ、あなたはいつもニコニコしてるけど本当はどうだかわからない、信用ができない、あなたはこういう嘘を私に言った。でもその人々突き刺して私はバランスを持って何とか立ってる、根を持たないこう丸太のような存在なんですけれども、その罪状がついている鋭い木の枝が私に向かってくるんですよね。尖ってくる、そういうこうイメージが私は本当に恐ろしかったんですけれども、その私の方に向かってきた枝は私に刺されませんでした。振り向くと一人の方にそれは刺さっていました。その方が十字架の上で血を流しておられました。誰のせいでもなく、初めから神様に背を向け神様を無視して生きる私の罪状がありました。それなのにその方は私を愛し続けておられました。 その方は私がこれ以上苦しむことを望んでおられませんでした。どれほど私を愛して、どれほど私を探し続けていたのかということを伝えようとしておられました。私は自分の親さえ憎んでいた罪は自分で解決できないことをしたときに窒息しそうなほど苦しかったんです。私には解決できなかったんです。でも本来私が罰を受けなきゃいけなかったんです。でも十字架の凄さは神ご自身がその刑罰を受けたことです。私が支払うべき債をもうすでに支払っておられました。その方は全て私が処分したと言われました。私はお前のことを探していたと言われました。私はそのようにして13歳の時に十字架のことを語ってくださった方がいたのでイエス・キリストを信じることができました。イエス・キリストに出会ったんです。私はそのようにしてイエス・キリストから探し出されて拾われた一枚のコインなんです。もし私に聖書のことをストレートに伝えてくれる方がいなかったら今の私はどうしていたんでしょうか。教会がそういうキャンプを企画されていなかったら私は今どうしていたんでしょうか。私は自分の価値を知らずに生きていたはずです。罪は壁でした。神様との関係を隔てていました。家族をはじめ全ての人との関係を隔てていました。壁を作らなければ心が痛くて生きていけなかったんです。十字架が壁を壊しました。聖書は拾われた私たちは神の手に戻って神の子供になったと言います。ガラテヤ人の手紙の3章26節というところにこう書かれています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。私はそのことをただ信じました。信じることだけが求められていました。受け取ることしかできませんでした。拾われることしかできませんでした。でも拾っていただくことを拒否したらそれが罪なんです。あまりにももったいないことなんです。ルカの福音書はずっと読み進めていくと19章10節に人の子は失われた人を探して救うために来たと書かれています。人の子とはイエスがご自分のことを言うときに使われた言葉です。イエスはこう言われたのです。私は失われたものを探して救うために来たのです。まさに隣家を探して取り戻すために女の人が来たようにイエスはこのように私たちを失われたものとして探して救うために来たのだ、そう言われました。イエスの手の中に戻って生きるということがクリスチャンとして生きるということです。神の国の価値観で生きるということです。もうこれからは自分がよく思われたいとか人に評価されたいとかそういうことのために生きるのではありません。神様が私を作ってくださったのですから、この美しい自然も本当に美しい世界も当たり前ですけど全宇宙で一番素晴らしいアーティストがお前のことをすごく気に入っているというふうに評価された時から私は結構自分で鏡を見る時に結構いいなと思うんですよね。自分のことを皆さんがどう思うかは知らないですけど一点物だなと思うんですよね。この地上にいる間神様から私に与えられている価値を生きる、私はどのように生きたらいいでしょうかと毎日祈り尋ねていきます。人の期待に応えていきたいとは思いません。 4回メッセージの機会いただいていますから、皆さんの期待に応えたいという思いはありますけれども、でも神様が喜ばれるメッセージを神様に捧げたいと願っています。人と人する人生でもありません。私よりも確かに本当に聖書知識に豊富で素晴らしい牧師がいるんですよね。西越先生そうだと思います。だから何もわざわざ私イタリアから呼ばなくてもと思うんですけど、だけど一点物だという意味では確かに私にしかできないことがあるのかもしれない。神様はそういうふうに用いたいと願ってくださるのかと思って、その招きを断ったらもったいないことだと思いました。ペカートが積むかなと思ってその招きを真に受けてここに来ました。神様が私にくださった使命を生きたいと願っています。体が動かなくなって生きているクリスチャンでも人よりもはるかにたくさんに祈りを費やして生きている人を私は知っています。まあ、それは私も恩師の牧師だったんですけど、病床を訪問した時にお見舞いに行ったんですけど、帰って私は手を置かれてたくさん祈られて癒されたことがあります。80代になってもうご病気でしたけど、最後にその方は今自分に与えられた使命は祈ることだ、だからたくさん祈りの課題を教えてくれというふうに言っていました。その方は元気な頃は世界中を飛び回ってメッセージしていましたけど、年齢やステージごとに神様の使命は変わるんだなというふうに思っていました。世の人はただ病院のベッドで祈っている牧師のことを忘れていって評価しなくなるかもしれません。しかし神様の与えてくださった使命を生きるということは他にわからない喜びと充実感を与え、神様にしか与えられない満足感を私たちは得ることができるんです。神様の御手に帰って私たちは生きることができるということです。その価値観をこの2003日の間ともに味わっていきたいと願います。お祈りいたします。愛する神様、あなたが愛されて、あなたが主任牧師をされているこのニュージャージー日本語キリスト教会にこのものも加えていただき、この共同体で私の愛を一緒に体験するようにと、そのような恵みをくださってありがとうございます。それをただ受け取ります、味わいます、喜びます。神様、あなたが愛されてどんな時代にも存在しなかった一点物のお一人お一人の方と出会いを与えてくださり感謝いたします。この出会いの恵みを私が無駄にしてもったいないことにならないように、どうか神様導いてください。また私たちが個人的に御言葉を聞くときにある恵みがあるように、共同体として語られる言葉でさらに共に共同体として恵まれるというその体験も私たち渇きを持って待ち望んでいますから、主を存分に語ってくださり私たちが受け取ることができますように、私たちの心に触れてくださり変えてくださりますようにお願いいたします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。